Sun Na Photo Nice Show.
そんなフォトないしょ第3回始まります。
はいはい、
この番組は聞くとちょっとだけ写真が甘くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないしょです。
はい、
お送りするのは私吉安と
斉藤でございます。
どうもどうも、3回目ですね。
そうですね、
少しずつ慣れてきた感じもしますけれども、
うん、
今日はまずそんなフォトないしょっていうちょっと変わった名前のね由来の方を話したいと思うんですけど、
はいはいはい、
斉藤さんもちろんご存知ですよね。
うん
実はこの番組、そんないプロジェクトというまあプロジェクトというかポッドキャスト仲間というかですね、
はい、
そんな仲間で作っている番組の一つなんですよ。
うんうんうん、
筆頭が何でしたっけ。
竹内様でございます。
あ、そう、竹内さんのやってる、うん、そんなことないっしょ、
はい、
この由来はよく分かってないんですが、
うん、
千葉と北海道で使われている、
うん、
そんなことないっしょっていう方言が元になってると思います。
はい。
で、まあ、それに写真の番組を作ろうっていうことになって、
うん、
どんな名前がいいかねっていう話をしつつ、こう、うん、そんないプロジェクトっぽい名前っていうのでひねり出したのが、そんなフォトないっしょと。
うん。
いうのであんまりこう人の写真をいじめるような番組ではなくて、
うん、
語呂合わせでそんなフォトないっしょと、うん、
これうまいって思いましたけどね。
だからそんなことないっしょ知ってる人にはうまいって思うかもしれないんですけど、うん、いきなりこの番組聞くと、
ああ確かにそうですよね、うん、
そうなんですよ。ただ一個だけラッキーだなと思ってることがあって、うん、ひらがなでそんなフォトないっしょって Google 検索すると、
はい、
他の候補が出にくいという。
うん、確かに。こんなタイトルは他には類似品もねえだろ
う
って感じですね。
そうそう、う
ん。
そんなことないしょは、やっぱすごいたくさん出るんですよ。
うん。
それに比べるとそんなフォトないしょはなかなかないので、
はい。
いいかなと思っております。
はいはい。
あ、で、もう一つの番組は
そんないっと。
そうそうそう。
うん。
そんなことないしょがそんないそんないって言われていて、略してね。
うん。
それの IT 番組だっつうので、そんないの IT 番組だからそんな IT っていう名前になってるんですけど、それもまあ語呂合わせで、
うん、
そんないを知らない人がそんな IT っていうとよくわからない意味だなということで、
うん、
まあそんなことないしょ、そんな IT、
はい、
そんなことないしょのまあ3番組が今そんないプロジェクトで出てると、
うん、
いうことですね。
はい。
斉藤さん的にはどの番組が一番面白いでしたっけ。
ぶっちゃけますとこれです
ありがとうございます、うん、まあまあこの番組出ててね、
うん、
この番組褒めるわけにもいかないと思うので、
え
そんな感じで、この番組を聞いてるリスナーの方で、うん、まだそんなことないしょそんな IT を聞いていないという方はぜひぜひそんなことないしょおよびそんな IT をよろしくお願いいたします。
はい、そんなことないしょは俺も出ちゃったりしてますからね。
そうですね、
うん、
それぞれですねみんなひらがなで Google さんとかですね、Yahoo さんに聞くと、うん、教えてくれるはずなので、
はい、
探してみてください。
お願いします。
ということでオープニングはこの辺でですね、はい、本編の方に行きたいと思います。
うん、
今日のテーマは、
はい、
飛び上がれ、這いつくばれという感じで、うん、やろうと思っています。
はいはい。
それでは本編
行ってみましょう。Please hang up and
try again. ということで本編。今回のテーマは、
はい、
這いつくばれ、飛び上がれということですね。
うん、前回のね、最後でも言いましたけど、
はいはい、
女王にこう、何をどうすりゃいいの、そんな無茶ぶり、私困るみたいに思う方もいるかもしれませんが。
まあ、まあうんまあ、第1回を聞いている方はね、
うん、
なんとなくわかるんじゃないかと思うんですよ。
はいはいはい。
第1回が、一歩前に出ろっていうテーマでやってきたんで、うん、
はい。
まあ、軍隊式その2ですね。
その2で、はい。
一歩前に出ろっていう話を第1回聞いた方は分かると思うんですが、
はい、
ギュッと縮めて言うと、
うん、
フットワークを軽くして、
うん、
前とか後ろとか行ってみようと、
はいはい、
いうのがポイントだったと思います、
うん、
で、第2回の目配り気配りというので話した時には、
はい、
そこでもう1回どこからどこまで撮ろうか、まあ、カメラ振るとかね、
はいはいはい、
こっち撮ろうかあっち撮ろうか上下右左みたいなことを、うん、やってみたらどうかと もちろんズームとかも含めてやってみましょうというのをやって、で今回の、まあ、はい、はいつくばれ飛び上がれっていうのをですね、
はいはい、
今度は前後じゃなくて目の高さを変えてみましょうと、
ほうほうほうほうほう、
いうところですね。
うん、
中には、まめにね、しゃがみ込んだりとか、
はい、
してる方がいらっしゃるんですけれど、
うん、
この前のね、一歩前に出ると同じようにですね、
うん、
なかなか最初1回目やるのが大変で、
うん、
高さを変えて撮ってみるっていうのが、結構ポイントだなっていう時があるので、
うんうん、
やってみてほしいなと思うんですよ。
はいはい。
私身長180センチぐらいあるんですけど。
そう、吉田さんでかいんですよ。吉田先生でかいんだよな。そ
う
そ
う、う
ん、
で、他の人と景色が違うっていう話をよくするんですね。
うん。
あといって、何十センチもだいたい違わないんで、うん、10センチとか15センチの身長の差でも、
うん、
見えてる景色って結構変わってくるんで、
はい。
ちょっと下げてみるとか、ちょっと上げてみるっていうのも一つポイントだと思うんですね。うん、
はい。
っていうのと、
うん、
もう一つは、はいつくばれと言っていて、うん、まあ、地面スレスレじゃなくてもいいんで、ひとまず低いところのものを低いところから撮ってみろ、見るっていうのが面白いんじゃないかと思う。うん、
はい。
わかりやすいのは子供の写真を撮るときに子供の目線。
はい。
ワンちゃんの顔を撮るときにワンちゃんの顔の高さ。
うん、
みたいな感じで、
うん、
低いところから低いものを撮ると違った世界が見えるんじゃないか。
うん、
と思います。
うん。まあ、前回の一歩前へっていう時にも言いました、吉田先生を教えていただいたんですけど、うん、やっぱほら、繰り返しになっちゃいますけど、めんどくさがりの人間ですから、やっぱり自分が立ってカメラを構えた状態で何とかしようって思っちゃう節はやっぱりありますよね、どうしても。
そうなんですよね。うん、今のカメラだいたいズームとかもついてるんで、なんとなく撮りたくなったら、うん、その場でカメラ出して、
うん、
構えて。
そう。要はもう直立不動でカメラ構えて、で、何とかしちゃおう。カメラのね、機能使ったりして何とかしちゃおうってなるけど、でも、やっぱりその、例えば、もう本当、這いつくばれだったら、地面にベタって寝ちゃった時の絵と、普通に立って下にカメラを向けて撮るのっていうのはもう、全然違う世界になっちゃいますね。
そうですね。せっかく写真なので、
うんうん、
今自分が見ている世界と違って、視点で物を見られるっていうのがやっぱり一個醍醐味だと思うんですよ、うん、写真って。
ですよね。うん、
で今子供の目線とか犬の目線っていう話をしましたけど、
はい、
夜暗くて、
うん、
これ三脚もない、
はい、
でもなんか撮りたい、例えば夜桜とか撮りたい時あるじゃないですか。
ああ、いいですね。うん、
そういう時ってなんかブレちゃうから、
うん、
でいろんなところでこうね、参考書とか読むと、
うん、
壁に押し付けてとかね、
うん、
こう息を吐いてシャッターを切るとかあるんですけど、
うん、
私なんかあれですよ、地面に置いて撮るとかやってますからね。
ああ、なるほどなるほど。
うん、
あ、確かに知り合いもガードレールにカメラをこう、うん、なんていうんですか、ちょっと不安定な状態なんでしょうけど、両手でしっかり押さえて、うん、ガードレールにガッてカメラを置いてシャッターを切るみたいなことやってる人いますよね。
そうそう、
うん、
なので這いつくばれっていう話は、
うん、
被写体撮るものと同じ目の高さっていうのもありますけど、う
ん、はい、
もう地面すれすれ、地面に置いちゃえっていうのもあっていいんじゃないかと思うんですよ。で普通に置くとですね、画面の半分地面映るんで、
はい、
それもね実は面白くて、
はい、
横断歩道だとか、
うん、
センターラインだとか、
うん、
また地面に落ちているこうチリジリとか、
はいはい、
っていうのが全然違った視点で見えるのも結構面白くてですね、
うん、
置いて撮るっていうのもレパートリーに含めると、なんかここ自分の撮りたい感じとちょっと違うなって言った時に地面スレスレ、
うん、
また置いて撮っちゃうっていうのは面白いし、
うんうんうん、
夜桜をカメラ上向きにね、レンズ上向きにして置いてセルフタイムまで撮っちゃうとかすると面白いし、
うんはい、
あとはみんなで撮る時に、
はい、
エンジンを組んで下にこうカメラ置いちゃうとかね、
はいはいは
い、いろいろできるんですよ、
うん、
とかもできるんで、
うん、
その上下の色でこう写真に変化を出すっていうのは面白いんじゃないかと、
うんうん、
あとですね、フィルム時代だと、私やっぱフィルム時代にたくさん撮ってるんで、
はい、
一枚一枚結構重いんですよ。
ですよね。うん、
なんですけど、
うん、
まあまあ失敗してもいいやと思えば、
うん、
腕を上に伸ばして、
はい、
で、上から見た視線で撮ってみるとか。
ほうほうほうほうほう。
あとは、その、這いつくばれもですね、もう少し、なんていうの？いい加減に、カメラを手に持って、
うん、
液晶とかこうファインダーとか覗かずに、
うんうん、
下で構えてバシャって撮る、
うん、
あまりねやりすぎるとちょっとね盗撮気味になるんですけど、
確かにそうですね
そうそうそう、その辺はちょっと周りとの関連でね調整してもらうとして、
その辺ミニスカート歩いてる女の子いるとちょっとやばいですよね
そう、うん、風が吹いてる時に狙ってたりすると良くないんで、うん、その辺は気をつけていただきたいんですけども、うん、
はい、
そんな感じでですね、もっともっとこう視点の高さを自由にしてみるっていうところで写真を撮ってみると新しい写真が撮れたり、今までなんかマンネリだったなっていう写真が新しくなったりするんじゃないかと思うんですよね。
うん。まあ、そうですよね。もう今、ほとんどのカメラね、当たり前ですけど、オートフォーカスついてるし、フォーカスがあった時にピピって音出ます
みた
いでね。だから、もう、背面の液晶画面、デジ位置だったら、ここがファインダーを覗かなくても、ピピってなった瞬間にガシャガシャ切ってる人いますよね。なんかそういう、なんていうんですか、その偶然のシチュエーションを狙って、いるんでしょうかね。そういう撮り方をしてる人もいますよね。
うん、そうですね、
うん。
自分で一番面白いな、最近でもないな、鳥の市とかに行ったことがあって、
はい、
もうすっごい人混みでですね、ぎゅうぎゅうなところがじりじり進んでいくんですけど、
はい、
その中で一番面白かった写真は、
うん、
もう本当にお賽銭箱の直前で、
うん、
カメラ上に上げて、
うん、
後ろ向きに撮る。
あ、と、本人は正面向いてて、カメラを後ろに向けるって感じですか？じゃなくて、
そうすると、うん、あ、そう、カメラ後ろに向けると、うん、後ろからこう並んでる人たちが、みんなの視線がですね、
はいはい、
ドワーって集まった写真が撮れたりして、
あ、そうですよね。あ、なんだあれって見ますもんね、普通ね。
そうそうそう。うん、で、後ろから撮った人混み感よりも人混み感が出たりして、
あ、
面白かったりしましたよ。まあね、デジタルならでは、もう失敗してもいいやって思ってバシャバシャ撮るのは、楽しいかなと。
そうですよね。うん。
うん。あとは、なんだろうな。飛び上がれっていう話で、飛び上がって撮るのは、
うん、
実はなかなか大変なんで、飛び上がれはちょっとね、言い過ぎなんですけど、こっからはちょっとね、リスクがあるんで、
はい、
必ずやりましょうって話じゃないんですけど、
うん、
アートとしては、
はい、
セルフタイマーをかけて、
はい、
うん、もうすぐ撮れるって時にカメラを放り投げるっていう。
はいはい、かなり荒技ですね、うん。
そんなのもですね、
うん、
すっごいドキドキする、撮り方ですけど、
うん、
一つね、面白い撮り方かもしれないと思ってます。
そうですね。
良い子は真似しないでねっていうか、こちらで責任は持てないので、
うん、
落とさない保証ございませんので、
はい、ですね。
その辺は気をつけていただいて。
ただ、そういうリスクを犯した上で初めて撮れる不思議な絵も撮れる可能性もあるってことですよね。
そうですね。大体ね、ブレるんで、
うん、
暗い時に天光源があったりすると、
うん、
模様ができたりするので、はいはい、そんなのも面白いかもしれないですね。
うん、まあ本当に、やろうかなって思った人は本当に自己責任ってことですね。
そうですね。ということで、はい、今日の題は、はいつくばれ飛び上がれということでお送りしてきました。う
ん、はいはい。
斉藤さん、なんか、やろうっていう気になりました？
そうですね。また今、カメラの機能で、何でしたっけ、ほら、背面液晶が動くやつ、なんて言いました？
あ、いろいろあります。上下だけに動くチルトって言われてるやつとか、
うん、
バリアングルとかってやつとか、
今、
そういうのありますよね。
多いじゃないですか。
増えてきましたよね。
増えてきましたよね。
うん、
だから、あれなんかあるとね、結構また違ったね、もっと正確に、写真が撮れるんじゃないかなって思って。そうそう
そう、さっきの犬の視線でも、
うん、
自分がしゃがんだりとか、
うん
うん、こう、匍匐前進みたいな感じで寝なくても、
うん、
上から見て、どこが映るかちゃんと確認できるので、
うん、
いいかもしれないですね、
うん。いろんな角度で撮りたい人は、そういうカメラをチョイスするっていうのも、選択の一つだと思いますよね。うん、
そうですね。ということで、
うん、
今日のキーワードは、はいつくばれ、飛び上がれでした。
はーい。
教えて、ヨシア先生のコーナー。
はい、教えて、ヨシア先生のコーナーなんでありますが、ちょっとネタが、ね、ちょっと私も質問いろいろ考えてたんですけど、
はいはい。
とネタがですね、
うん、
膨らますのが難しいというか、なんか一言二言で終わっちゃうのばっかりしか思い浮かばない、この頭の悪い生徒でございますから。
はい。
うん。それで、今日はですね、教えてくださいっていうのに、まあ、つながるのかな。 いよいよほら、この配信からすると来週も3月に入ると思うんですけど。
そうですね、2月短いですからね。
ね。まあほら、これから3月に入るといいね、卒業シーズンとか、まあ、あと後半になればね、桜が咲くとかつって、まあ今まであんまりカメラを持ち出さなかった人も持ち出す機会が多くなると思うんですよね。
やっぱ桜の時期はついつい撮りたくなりますよね。
そうですよね。まあ花見ったりすると、まあ普段はお尻に寝てるねコンデジ引っ張り出していてちょっと撮るっていう人も多分多くなると思うんですよ、
うんうん、
でね、だったらなんかそういうちょっとこう持ち出した時のそのチップスっつうんですか、ティップスって言うんですか？
どっちかっていうとティップスですね。
ティップスっていうのがあると、どうだろうっていうことでね。
うんうん。
うん。で、まあ、例えば、それこそ持ってるカメラの機種。
はい。
まあ、機種もあるだろうし、カメラのタイプ、コンパクトデジカメだってそうだし、一眼とかっていうと、やっぱりほら、もう全然扱いが変わってくると思うんで、まあ、そうですね。今日のところは、例えばコンパクトデジカメにちょっと焦点を合わせて、
はい。
なんか、ティップスがあればなーなんて思ってるんですよ。
そうですね、ティップスね。うん、
なんかありました
。もしかして、うん、斉藤さんからいろいろ、
ちょっとね、
ティップスまとめてきたの。
まとめたっていうか、あれなんですけどね。俺、一眼を買う前は、三洋のね、ザクティという、まあ、ムービーデジカメ、とりあえず写真も撮れるし、ムービーも撮れるみたいな機種を使ってたんですけど、
うん、
で、一眼持ってないかった頃は、背景がボケる写真って羨ましかったんですよね。
ああ、うん、なかなかね、コンパクトデジカメだと背景ぼかすのが難しいですからね。
そう。で、そこでちょっとネットでいろいろ調べたら、こうすれば背景が意外とボケた感じで映るよ。まあ、もちろん一眼レフのね、いいカメラにいいレンズつけたみたいな、とろけるような背景のボケとは、やっぱちょっと違うんですけど、
うん。
でも、まあ、なんちゃってボケが作れるっていう。
なんちゃってボケ。
なんちゃってボケっていうのが作れるやつがありまして、
はい、はい。
じゃあちょっとそれを紹介しようかなと思うんですけど、
はい、
うん、まずお手持ちのコンパクトデジカメに光学ズームがついてるタイプ、
うん、
デジタルズームだとこれはちょっとこの裏技使えませんのでね、光学ズームも3倍でも何倍でも OK なんで、で、その光学ズームを、オンっていうかね、もう最大望遠側にします。もうこれ以上上げられないってぐらい望遠状態にします。
うんうん
うん。で、
レンズ伸びるのが多いですよね。ビヨヨヨヨ
とかね。ビヨーって伸びた、一番伸びた状態っていうんですかね。で、うん、とりあえず撮りたい被写体を、フレーミングというかね、その、構図を作ってもらって、
うん、
で、この場合、オートフォーカス効かしちゃうと、ぼかしたい風景の方にオートフォーカスが行ってしまう可能性があるんで、俺の場合はマニュアルフォーカスにしてました。
お、マニュアルフォーカスができると良いわけですね。
良いわけです。まあ、今のコンデジほとんどできますよね、多分ね。わかんないんだけど。
まあ、ちょっとね、なかなか難しいかもしれないんですけど。うん、
全てが全てとは言わないけど、はいはい、まあ、俺のザクができたんですよ。
うん。うん、
で、撮りたい被写体に、まあ、マニュアルフォーカスでピント合わせて、で、シャッターを切るだけなんです。ともかく、最大望遠にして、撮りたいものにピントを合わせて、シャッターを切る、うん。そうすると、あら不思議。背景がボケるんですよ。
そうですね。コンパクトデジカメで一番ボケ、うん、出しやすいのは、
うん、
望遠にして、
うん、
写真を撮った時で、
うん、
で背景と写したいものの距離が離れてないといけないんですよね。
そうなんですよね、うん、
そうだからブランコとその向こうの木を撮るのにブランコははっきりさせるけど木はぼかすのはなかなか難しくて、
うん、
どちらかというとテーブル上のお花をくっきり出して、
はい、うん、
お部屋の中の他のものをぼかしたいとか、テーブルの向こう端はなんかボケた感じにしたいぐらいだったら、
うん、
カメラの電源ピョって入れてパシャって撮るんじゃなくて、望遠にして、だんだんこう後ろに下がっていかないと花が入んないんですけどね。
そうなんですよね。
で、やって、後ろにしていって、こんな感じかなってやって撮ると、うん、より一層奥のものがボケると。
うん、
そんなところがポイントですね。
そうなんですよね。だから、うん、まあ、ほんとね、繰り返しになっちゃうと、なんちゃって、ボケなんですけど。
いや、なんちゃってじゃなくて、ちゃんとしたボケですけど、それはね。
うん。でも、やっぱりあれですよね。当たり前かもしれないけど、一眼です。明るいレンズつけて撮った時の、ボケとはやっぱりちょっとね。
あ、それに比べるとボケ量は少ないですけど、うん、ほのかにぼかせる感じはしますよね、
う
ん、
そう。だから一眼レフで撮ってる時ってやっぱりこうかっこつけた言い方するとなんかちょっと作品っぽく撮りたくなるじゃないですか、
うんうん、
なんかこう気持ち的にこういうフレーミングでこうでとかってやりたくなるけど、コンパクトデジカメって意外とほら気軽にパシャパシャっていう感じで普通に撮るけど、
うんうん、なりますね、
うん、だからこういう例えば裏技チックなことを使ってちょっとこうフレーミングの中に収められるものに凝ってみるのも一つ面白いんではないかと。
そうですね、
うん、まあそのデジタル一眼に比べるとちょっと正直言ってめんどくさいんですけどね、そうやっていちいち望遠にして被写体がちゃんと収まるように後ろまでグーって下がってって、
そうだからこの前の話じゃないですけど一歩後ろに下がって望遠にしてフレーミングしましょうと、
うんうん、
そっちのがぼかしやすいというか周りのものがボケますよね、
うん、
そうで、あとさっきマニュアルフォーカスにするって話があったんですけど、
はい、
だいたい、コンパクトデジカメも一眼もなんだろうな、工場から出荷した状態だと、
うん、
細かい設定してなければ、
うん、
シャッターを途中まで押して、
はい、
半押しっていうんですけど、
はい、
シャッターボタンを軽く押すとピントを合わせるのが始まるんで、
はい、
でピピって言ったりなんか画面の中に緑色の輪がポコってついたりすると、
うん、
ピントが合ってる状態なので、
うん、
その後パシャって撮るんですが、
はい、
ど真ん中に物がない時、ど真ん中に物を置きたくない時は、
うん、
一度真ん中にフレーミングして半分まで押して、
うん、
ピント合わせた後向きをそっと変えてパシャって撮ると、
うんうん、
さっきの、くっきり写したいものがど真ん中じゃない写真とかが撮れたりする、
うん、
で特に背景をぼかしたりとか手前のものをぼかしたりするときには、
うん、
ど真ん中に置くよりも端っことか横に置いた方がより一層目立つようになるので、
うんうん、
そういう風にやるとさっきのマニュアルフォーカスっていうのがなくても、いい感じに撮れるんじゃないかと思います。
はいはいはいはい、
うん、
まあなのでちょっとそういうところで、ね、これから本当写真を撮るにはいい季節が来ますから遊んでみてはいかがかなって感じのティップス、テップスだったんですけどね。
じゃあ私も桜の前にですね、
はい、
もう梅が咲いてるので、
はい、
お花をきれいに撮るとかっていうのってなかなか難しくて、
うん、
特に桜の花とかですね、
うん、
お花見してる状態でバシャって撮ると、
うん、
桜の木は映るんですけど、
うん、
こうどうも雰囲気が撮れないっていうことが多いんですよ。
はい、
そんな時に、
うん、
どうするかっていうと、
うん、
一番わかりやすい簡単なコツは、
はい、
桜の花をなるべくアップで撮っちゃうっていうのがあるんで、
うん、
それやってみるといいんじゃないかと思います。もちろん梅でもいいし、うん、他の花でもいいんですけど、
うん、
なんとなくこう雰囲気が撮りたくなるんで、普通に見る感じでパシャって撮るんですけど、
うん、
さっきの斉藤さんの話じゃないですか、望遠にして、
はい、
なるべく近づいて、
うん、
もしお花のマーク、チューリップのマークがある、
はい、
うん、カメラだったらそれを押して、
うん、
なるべく近づいて撮ってみると、
うん、
今までと違う桜の花だったり梅の花だったりが撮れるので、そういったことを試すと、お、なんか花見に行ったぞというか桜を撮ったぞとか、そういう感じに、
うん、
今までよりも撮れるんじゃないかと思うので試してみるといいんじゃないかと思いますよ、
うん、ですよね。何にも考えないでコンデジとかで花っていうかね、桜の木を見上げて撮ると桜が咲いてる、うん、こう木の絵は撮れるんですよね、当たり前です。
そうなの、
うん、でも
そうなんです、
なんていうんですか、偉そうに言うと写真としての主体はどこなのってなっちゃいますよね。あ、桜が写ってるねだけになっちゃうんですよね、
うん、あとですね、これは来週のテーマなんですけど、うん、
はい、
なんで桜を撮った時に、
うん、
目で見た時にはあんなに良かったのに写真と同じとこ撮ってんのに、
うん、はい、
うん、うまく見えないんだろうっていうのを、
うん、
来週説明します。
わかりました。これちょっと俺も聞き逃せねえでってすっかりリスナー気分だぜ
ということで、
はい、
来週の予告はエンディングでした方がいいのかな。
そうですね、はい、じゃあ、先週に引き続きですけどね、このコーナーで取り上げてほしいっていうお題目とかありましたら、リスナーの皆さんのねメールなりツイッターなりで教えていただければ、こちらでね取り上げますので、ぜひ一つよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。送り先の方はエンディングで告知をします、
はい、よろしくお願いしますね。ではエンディングです。
ということでエンディングです。
はいはい、
斉藤さん最近どんな写真撮ってます？
とですね、まあこの間こちら関東では雪降りましたよね。
あ、雪降りましたね。
うん、で、ちょうどあれですよ、吉谷先生のツイッター読んで、雪を雪らしく映したいときはフラッシュ使えって言ってませんでした？
あ、そうですね、私のというよりは SONMAP、 そんなフォト内緒のツイッターアカウントで言っていた、それですね、もしかして、
うん、それを見てですね、ちょっと実践してみたんですよ。
はい、
したら当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないけど、やっぱり降ってる一つ一つの雪が結構ちゃんと映って、あ、なるほどねと。
結構ね、雪って目で見てるのに比べて写真撮ると止まっちゃって、
うん、
これ雪なの、それともなんかモヤモヤしてんのっていう時があるんですよ。で、そんな時にフラッシュ焚くと近くの雪が光ったりして、
うん、
雪のつぶつぶが見えたりするんで、
そうですよね、
なんとなくね、雪感が出たりします、
うん、ね、すっごく恥ずかしい話、私かれこれ長いこと生きてますけど、
長いこと生きてますけど、
長いこと生きてますけど、
そういう話になる長くなるこの話、
いやいや、すぐ終わりますけど雪って本当にいろんな形して降ってくんだなっていうの初めて分かりました。
ああ、うん、そうですね、
うん、
そうなんです。私も雪の夜はちょっとパシャパシャ撮ってみて、
うん、
ピントを外してフラッシュ焚くと、
はい、
こうもわっとしたまん丸の、
はい、分かりました、
かな、
うん、
キラキラじゃないんですけど、
うん、
ピンボケの丸いのが映るんですけど、
はい、
それ撮るときにレンズの前にこうハート型に切り抜いた紙とかをくっつけて撮ると、
お、はい、
その普段もこう丸くねボケるじゃないですか、
うん、はい、
あのボケがハート型になったりするんで、
ほうほうほうほう、まだね、今日本編のチップスにティップスかつながるような感じですね、
うん、そうなんですけど、これなかなかめんどくさいんで、うん、
はい、
気合と根性のある方だけのこうティップスなんですが、
うん、
ボケが形が変わるよっていうのはちょっと面白いので、星型とかですね、ハート型とか撮れるんで、
うん、
そんなのも面白いかなと思ってます。
いやー、でもね、この番組のツイッターアカウントはフォローしておくべきだと思いました
ということで告知の時間ですね。
そうですね、うん、お願いします。
そんなフォト内緒では皆さんからのメッセージを募集しております。
はい、
コメント、さっきのね、質問というかのコーナーに、
はい、
あげてもいい質問、
うん、
リクエスト、こんなこと話してほしい、
うん、
まあ私もゲストに出してくれなどなど、何でも結構です、
うん、
本当にですね、用語の解説してくれと分かんない言葉があるんで、教えてくれとかでも構わないので、
そうですね、
お気軽に、メッセージをくれると嬉しいです、
うん、
で投稿していただくのはですね、いろんな方法があって、
はい、
ブログ、ツイッター、そしてメールなどでお願いします。
はい、
メールアドレスの方は、そんな p@0438.jp、
うん、
sonnap@0438.jp になります。
はい、
そんなフォト内緒なので、そんなフォトの p ですね。そこで、はい、終わってるんです。sonnap@0438.jp、
うん、
今、斉藤さんが紹介してくれたツイッターもやっていまして、ツイッターのアカウントは sonnap になります。1日1回とか2回とかですね、さっき言ったようなちょっとした写真のコツとかをつぶやいてることがあるので、
はい、
フォローしていただけるといいかと思いますし、もちろんこちらにメッセージをいただいても、その場でお答えしたり、番組の方で取り上げさせていただくことがあると思います、
はい、
あとですね、ブログの方がそんなフォト内緒、ひらがなでそんなフォト内緒と検索していただくと見つかるので、うん、そちらのコメント欄からもメッセージの方を送っていただけます。
はい
はい、でですね、さっきちょっとだけちょろっと言った、
うん、はい、
来週のテーマなんですが、
はい、うん、
次のテーマはですね、
うん、
お前なんかペラペラの存在なんだよっていうテーマでお送りしたいと思っております。
あ、なんか今心が折れた気がする
来週もお付き合いくださいね。
はい、わかりました
ということで、はい、来週も楽しみに。でですね、
うん、
いつも言わなきゃいけないこの一言があって、この番組の BGM は鉄尾芸術制作所の楽曲を使用させていただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、お送りしたのは吉安と
斉藤でございました。
また来週、
ありがとうございました。はい、お願いします。
バタンと音がしたの、斉藤さんと
これね、うち今風が強いんでね、窓がこういうガタガタいっちゃうんですよ。
風向きが変わった時とかね。
そうなんです。だからあんまり気にしないでください。
あ、わかりました。はい